表サウンドコピー塾100回記念スペシャル巻に川島司です。
中川美智恵です。
100回記念にゲストを迎えてお話を伺っております。今日は2人目のお客様、能楽師小鼓方の森澤雄二さんです。
おすすめの曲や土地をご紹介いただいております。おのおのことがもっと好きになるような内容です。どうぞ聞いてください。
スタート。イニシエに習う、
イニシエに遊ぶ、
表サウンドコピー塾、
品川、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
中川美智恵です。よろしくお願いします。本日もゲストの方にお越しいただきました。能楽師でビジネス版風刺家伝の教えの著者、森澤雄二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
前回も素晴らしいお話いろいろいただきまして、
ありがとうございます。
はい、あのアーカイブでも聞けますのでね、うん、聞き逃した方はぜひ前回の分も何度も聞いていただきたいなと思います。うん、今日はですね、森澤さんにですね、お気に入りの演目や場所なんかをね教えていただきたいなと思ってますので、
うん、よくね旅をされてて、のおのの舞台になった場所に行かれてるんですよ。
はい、
その辺の話をすごく聞いてみたいので、よろしくお願いします。
お願いします。
まずはお気に入りの演目。
演目、はい、はい、演目はねもう本当に200数十曲あるので、まあ、それぞれに思い出もあるんですけど、やっぱりあの小鼓方はですね、沖縄ですね。まずは沖縄。沖縄は数ある能の中でも、まあ、能にして能にあらずって言われているように、笛と小鼓三丁、この曲だけ小鼓が三丁出て、で大鼓の方も出るんですけど、後半の三馬奏はたくさん打つんですけど、沖縄の間はですね、もうその小鼓が中心になって打つ小鼓方ならではの曲ということで、はい、何か一曲と言われれば沖縄かなというふうに思っております。
沖縄ってやっぱりちょっと他の能と違って古いものを引きずってってるっていうか、より神様に近い。
そうですね、世阿弥の風刺家伝によると、聖徳太子が波多野川勝に命じて66曲を作らせたものを紫宸殿で演じるのに、66曲があまりにも長いので、村上天皇の時代に1曲にまとめたのが沖縄だというふうに。どういうまとめ方したのか分かんないんですけど、はい、はい、あと私は結構古文書を読むのが好きで、はい、まあ、古事記とか、まあ、日本書紀っていうのはあって、まあ、まだ他に仏末体とかですね、上津文っていうのがいろいろあるんですね。でその中で上津文の中に沖縄の文章と全く同じのが出てくる場面があって、その時に300歳ぐらいの沖縄が3人出てきて、雲に乗って飛んでいってしまって、その土地っていうのが沖縄が歌を歌ったので、宇多というですね、奈良県の宇多市というふうに名前の元になったっていう伝承が書いてあるのがあるんです。で、まあ、それがね全く同じ、とうとうたらりたらりだっていう文章が入ってたので、これは最後にね沖縄が舞台から帰ってくのが雲に乗って飛んでいくというふうに思うと、自分の中ではすごくすっきりして、あ、こういうのもあるんだろうなと。うん、まあ、そういうのもあって、沖縄っていうのは全国的にいろんな郷土芸能とか、はい、いろんなもう伝説の元になっているというんですかね。はい、実際に聖徳太子がどういうふうな思いで作って、このどの部分が原型を残しているのとかですね、はい、夢があるというか、それで必ずやるんですよ、お正月とか。初めて見るのに何がいいですかって言われた時に、沖縄だったら必ずやるんです。他の曲だといろんな曲をおすすめしても、例えばこの葵の上、曲で狙うとずっと見られない可能性があるんですよ。はい、だから沖縄だったら必ずお正月はやってるので、まあ、そういう意味でもねおすすめしたいし、まあ、沖縄を見たといえば能を見たと言っていいんじゃないかなと、まあ、そういう意味でね沖縄というのは一生かけてこう磨いていきたいなというふうに思ってます。はい、
沖縄の他何かあげるとしたら、
あ、沖縄の他ですか。羽衣ですね。はい、羽衣ってやっぱり自分がもう20代で初めて舞台出た時から今に至るまで多分一番多く勤めてる曲なんですね。で羽衣の中に漁師が衣を取ってしまって天人が帰れなくなって、それを返してあげて、で交換条件で舞を舞ったら返してあげるっていう場面があるんです。でその時に天人は 衣がないと舞えないから先に返してくださいって言った時に、はい、うん、先に返すと舞を舞わないでそのまま飛んでいってしまうからっていうと、うん、まあ、いや疑いは人間にありって言葉があって、うん、漁師が恥ずかしがって先に衣を返すっていう場面があるんですね、
はいはい、
でこれはもう川島さんと出会って、
はい、
人に与えるのが大切って話をすごくいろんなところで聞いてたんですよ、
はい、
それなので、あ、舞を見たいんだったら衣を返すの、返すっていうか与えるのが先だよなみたいに思ってたんですよ、はい、それが記録によると86回目ぐらいにね、こう勤めた時にそういうふうに思ったんですね、
はい、
おー、与えるの先だとかって思ってたんですよ、
はい、
そしたらもうあと10回も100回になろうとする97回目だったかな、
はい、
あ、これ与えてんじゃなくて返してんだって気づいた時に、もう舞台上ですね、もう顔がね真っ赤になりそうな、
あ、返してるんですよね、確かに、ね、
これ所有権はこれ与えてんじゃなくて、
ね、
返してんだよみたいな、そうそう、もともと人もで、その時に僕の中で変わったのが、こういう能のことって、今って日本人の多くがまあ、どちらかというと知らない人の方が多いと思うんですよ、
はい、
だけどそれは知らない人に何か与えるんじゃなくて、うん、これはもう返すっていう感じでね、もともとその人のものなんだ、
うん、
だからいらないですっても、いやいやこれあなたのなんですみたいなね、うん、そういう感覚でいた方が自分の中でねすっきりしたので、うん、そういうなんか自分の感覚がすごく変わった思い出のある曲でもあります。
見てる方も見るたびに更新されていくし、
はい、
目の前の物語を見てると結果として自分の内面を見てしまってるっていう、
うん、
ところに行っちゃうのね、
うん、
なかなか私はその域まで達していないもので今川島先生の下で、
うん、
女性4人でそういうものの見方とかを今を勉強してるんですよ、うん、グループを作ってね、うん、この間お話ししました野良井能楽堂で、
うん、
そうだ森沢様が勤められる時に見に行って、うん、また実際にお話伺いたいとか、うん、こうやってね、
うん、
ラジオのお話をみんなでね共有できたらなと思って、
う
ん、
そうですね、
だから今日来ていただけたのはありがたいですよね、
うん、
なかなか直接ほらお話できることってないじゃないですか
、うん、そういう森沢さんが、
はい、
実際能の舞台になった場所を全国よく行かれてるんですけども、
はいはい、
ここってすごかったねって感じられた場所があったらそれをいくつか教えていただきたいんですか、
はい、
人気曲で現地に行っても立派な繁栄をしているというか、
はい、
奈良の三輪の大宮神社、
はい、
あれは三輪という曲自体現在も人気曲で、こう上演頻度の高い曲なんですね。令和2年の事業で能楽堂ができたんですよ、三輪駅の横に、はい、そういうのもあって能の伝説の土地と実際の曲の人気とどっちを言っても期待を裏切らないという意味では大宮神社はやっぱりいいなと思います。で大宮神社もそうなんですけど、その横に源平庵と桧原神社っていうのがこうあるんですね。桧原神社から源平庵を通過して大宮神社に来る道というのが能の宮というのに出てくるルートなんですよ、
はい、
今でももう舗装されてない砂利の人がもう両手広げているぐらいの道幅の道なんですね、はい、
うん、
だからあの道はちょうどその桧原神社というのは元伊勢の一番初めの伊勢がこう変遷する一番元の神社と言われてて、ちょうど三輪というのに後半に天の岩戸の話が唐突にこう出てくるんですね。でそれがつながりがないようなんですけど、その桧原神社に元伊勢であるっていうことが分かると、なぜ三輪というのが天の岩戸の伝説をこう語るのかっていうのもすごくなんか整合性が取れて、土地としても歩いてもですね、曲を見ても伝説の土地がそのまま体験できるっていう意味では宮はおすすめです。
奈良にも講座でね体験で時々行くことがありますので、う
ん、
ぜひ
ちょっとお酒なんだけどね、
あ、お酒奈良町でね、
でそう、うん、そうお酒の発祥が大宮神社だから、
そうでしょ、そうそう、うん、ですよね、
杉玉、杉玉ね、
大宮の神社の御神体裏の三輪山、
はい、
まあ、今は人が入れるんだけど、うん、御神体にしてるのは人が入るとあそこの土の中にいるお酒の酵母が荒らされるから入るなって言ってるような気がするので、
禁酒法の時代とかも あの修道院にそう樽を隠したとかね、入っちゃいけないところっていうのは なんかいろいろな事情があったんだと思うんですよ。
あの大宮の近くに最近まで東京に来てた十一面観音とかね、
はい、
たくさんあるし、
う
ん、
そうですね、
すごくいい場所なんですよ、ぜひ行きましょう、
行きましょう、奈良にね、
他におすすめはどこか、
そうですね、いっぱいあるから どれを紹介しようかなと思うんですけど、高砂神社、能に出てくると高砂という曲には、あ、阿蘇神社と、高砂神社と住吉大社がこう出てくるんですね。その中でも高砂神社、これ相生の松と言って、
はい、
新郎新婦の席も高砂っていうふうに名前がついてるんですね、うん、で高砂っていうのは結納のお人形とか新郎新婦の席にも名前がついてても、現地に行ったことある人はなかなかいないと思うんですよ。ね、今あの相生の松は5代目ぐらいになってますけど、これから婚活する方とかですね、ブライダル業界の方はぜひ高砂神社には行ってほしいなと思いますね。その後ね、住吉大社とかにも寄っていただくと、なんかすごくなんかこう空気感というんですかね、世界観がこうリアルに広がるなという感じがします。
住吉大社、今はもう国道が走って家が形並んでるけど、うん、昔はここまで海だったんだぞってことを想像して、うん、応仁の乱で京都が焼けた時にはここに一休さんも逃げてきたんだぞとかさいろいろ思いながら、で神女と出会ってみたいなね、
う
ん、
そうだね。
あともう大きいところだったのは善光寺ですね。善光寺は意外にいろんな曲に出てくるんですよ。まあ有名なのはヤマンバって曲がもう善光寺そのまま舞台になったり、柏崎っていう曲で出てきたりするんですけど、他にもあの道明寺とかですね、善光寺のお坊さんが現れたり、善光寺を経由してどっかに行ったりとかですね、善光寺は曲もいろいろありますし、ヤマンバっていうのもまあ名作ですし、まあ現地に行っても立派な空気感っていうんですか、あれは能の場所としてはいいんじゃないかなと思います。
そういうね、実際に演奏し場所に行っているっていう森澤さんなんですが、うん、
はい、
著書がございまして、はい、ビジネス版風刺家伝の教え、これがなんと増刷がかかったと、
はい、6月にありがとうございます。
本を出す人はたくさんいるんですよ、
はい、
でも増刷がかかるっていうのはね、もう出版業界においては雲泥の差でね、あの人は増刷がかかった人だってことを編集者はみんな見てます、増刷がかかると次頼んでみようかなっていう、ちょっとそういう目で見始めるんです。素晴らしいことなんですけど、ここにね、その風刺家伝の言葉をビジネスとクロスさせて、はい、森澤さんの言葉で現代語に言い換えているということなんです、
私はちょっと気になったのが、しおれた、
しおれた、
しおれた、
152ページ、
はい、152ページですね、はい、目を引く人の雰囲気、はい、うん、花のしおれた様子が芸術的だという人がいる、いつでも元気なものが目を引くわけではないということが書いてあって、その横にね、森澤さんの解説が書いてあって、
はい
はい、私はなんかここのところが結構グッと引かれたんです、は
い、あなたも来ましたか、
自分がしおれてるからかな、
ここはね、や
っぱり
来ましたね、
うん、やっぱり、はい、なんかすごくここ、うん、一番なんかグッときたんですけど、私
原文の使ってる言葉っていうのを、うん、まあ、なるべくそのしおれたる風情っていうのを、しおれた様子っていうふうに、まあ、してはいるんですけど、
はい、
パチンと元気なよりも、はい、ちょっとそのふっとこう息を抜いたところというか、元気な人がふっとなんか遠い目をした時とか、まあ、そんな雰囲気ですね、はい、完全に加工してしまってるんじゃなくて、うん、このピークからこっちにちょっとこう切り替わったあたり、
それで言えばお年寄りの話を聞ける人はすごい、
はい、
すごいんだぞみたいなページもありました
よね、
あれはもう完全に役で、世阿弥の著書の中にあの、まあ、これを風刺家伝にというタイトルだったので、出版社から風刺家伝の中に限ったことにしてあるんですけど、老人の演技の話があって、
はい、
老人は表面上こう腰が曲がって杖をついたっていう肉体を模倣するんではなくて、心が前へ前へって言ってるんだけど、体がこうついていかない感じっていう、この心情を模倣するようにっていうのを書いてあるところがあったんですよ、
はい、
そういうのって現代だったらせっかちな人が多いっていうふうに言うんですけど、
はい、
あれは肉体のついてこないもどかしさっていうんですか、どんどん気持ちが先に先に行っちゃう、その感じっていうのが割とその演技の内容ではあるんですけど、現代のコミュニケーションに通じてるものあるんじゃないかなというふうに思ったんです。だから表面上のおぼつかない動きということではなくて、その人が、ああ前このもっと急ぎたいんだなという、そういうところっていうのを汲み取ったら非常に自分の将来にも役立つんじゃないかなと。
強みってそうやって表面上のね、
はい、
演技と内面の演技っていうのに分けて解説することがいくつかあるんですけど、例えば力道風紀と斎藤風紀でしたっけ、
はい
はい、鬼をやるときに外側が荒々しい鬼をやるのは簡単だと、でも内面が鬼、外側は普通の人で内面が鬼っていうのが難しいみたいな、はい、ということを、
そうですね、ええ、
黒塚止まってるけど走ってるみたいなやつってあるじゃないですか、
はいはいはい、
歌舞伎だったらそれがダーッと右から左まで走るじゃない、
はいは
い、一歩も動かない、
うん、
でもそれですごく走ってることを見せるっていう、う
ん、
この辺がね、基礎的なことをずっと と積み重ねて初めてできることですよね、
はいはいはい、ものすごいスピードで飛んでるのを あまりこうもうごくごくゆっくりな動き表現するのっていうのは他にもゼガイという曲だって、まあ、天狗の曲全般にそうなんですけど、はい、ものすごい速さでこう飛んでくるのをすごくゆっくりなこう音楽でやったり、あとはシャリという曲で宇宙空間をバーッと飛んでいくのをすごくスローな動きで表現したりするのがあるんですね。昔だったらどうだろうな、今は分かんないですけど、エイトマンって分かりますかね。
分かります。
エイトマンがすごい速さで走ってる時にこう止まってる、あれはもう600数十年前からあって、あと宇宙戦艦ヤマトがワープする時にこう止まってるような、だからああいう表現は能舞台ではもう使われてるんです。はい、でそれがものすごい速さ の、うん、逆にものすごくゆっくりすることで、うん、ものすごい速さで動いてるっていうのを表現して、
その、はい、ゆっくりで思い出したんだけど、はい、基本中の基本だって初めて脳を見るときに、はい、なんでこんなにゆっくりしてんのと思うじゃないですか、はい、以前聞いた話では2つ理由があるってその人は言ってたんですね、
はいはい、
1つは普通の人間をゆっくりにしておくと、うん、人間を超越した人が必ず出てくるから、うん、そういう人たちの動きをちょっとだけ速くするとそれがすごく速く見えるという視覚効果を狙ったもんだっていうのが1つと、うんうんうん、あとは江戸時代江戸城の中で能楽をするような時に、
はい、
大名がみんな舞を舞わなきゃいけないんですよ、
うん、
その時にそんな心得のある人ばっかりじゃなくて、
うん、
下手な人もいると、
うん、
こう難しいことをさせたらできないんだって、
うん、
だからゆっくりとさせたらなんかできるんじゃないかという、うん、そんなことなんですかね、うん、ゆっくりどういうことなんですか、ゆっくりやってるってのは。
まあそれはもう、こう時代の変遷でいろんな理由があると思うんですけど、一見動きはゆっくりなんですけど話の展開って実はものすごい速くて、例えば旅に行くときにどこかに行こうと思って一歩出るともう着いちゃうんですね。
そうですね。
だから現代のこうイメージ力だとそれ以上速いとね、もうなんて言うんだろう、走馬灯のようになってしまって少しじっくりしないと景色が浮かんでこないというんでしょうかね。
1時間から1時間半ぐらいの舞台ですよ、はいはい、それがね、師匠っていうそのセリフを書いた本は A4 にプリントすればたかが3ページぐらいなんですよ。森沢さんの本に置いてある優雅の師匠も、はい、こんな薄いじゃないですか。
そうですよね。
で文字すごく大きいんですよ。
そうですよね。
ここで1時間半分が書いてあるんですが、中身がものすごく急速に加速してそれが書かれているってことですよね。
だいたいこれ1ページで文庫本だったら2行ぐらいなんですよ、うん、だからこんなページ数はこれだけあるようなんですけど、多分文庫本にしたら 1,2 ページで終わってしまうぐらいの文章量なんですね、
うん、そうやって見るとね、また全然違う見方が出てきます。
はい、
そういうことで、
ありました。
いろいろとお話が伺えて本当に楽しかったですと思
う。いや、ありがとうございます。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。